コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川芳親です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お元気でしたか、皆さん。
寒い
です。寒くなりましたね。
あのさ、こんなに寒かったっ
け、ね、急にですよね。
急にですよね、 急にですよね、
はい、
俺秋が好きなんですよ。まあみんなそうだよ、で、まあ、中町ちゃんどの季節好き？
あの夏か冬どっちみたいな質問よくあるじゃないですか。
あるある。
僕それで言うとね、夏の方がマシなんですよ。
ああ、なんかわかる、なんかわかる。俺寒いのダメな
の。僕もそうなんですけど、動けないんです。
そう、
はい、
わかる。寒いとね、布団からも出たくないしさ。でも秋って一番美味しい季節なのに、いろいろと一番短いよね。
そうですよね。
僕ね、花粉症なんて春がダメなんですよ。
ああ、そう。
春が一番きついんですよ、俺。あの四季でどれが一番ダメって言ったら春。多分花粉症じゃない人は春好きな人多いんじゃないかな。
そうですね、
花が咲いたり、
はい、暖かくなってくるっていうね、
は
い、
もうダメなんですよ、春が一番最悪。次冬セガチは
私もほぼ同じですね。
あ、
はい、やっぱり花粉症があるので。
セガチすぎひどいんだよ、花粉症。
で、冬は寒さで動けなくなりますので秋、夏が。
そうだよね、はい、その秋がすぐに終わっちゃいそうで、なんか怖いんだよ ね。夏が長すぎるじゃん、最近。で、びっくりしたのが、この前のゴルフの打ちっぱなしだったんですね、京都のあるところに。そしたら蚊に刺されまくっちゃってさ
あ、まだいてましたか。
いや、結局今が、あの、暑すぎるとあれダメなんだね、蚊って。だから自分たちが生まれて血吸いまくる季節を逃したの、夏暑すぎから。だから今孵化して攻撃しまくられちゃった。痒くって。
生態系が変わってきてますよね。
絶対変わってる。だから蚊の生存する季節が変わってるんだよね。いや、もう痒くてさ、困ったなって思います。まあ、そういうことで今日もですね、はい、盛り上がっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この番組は大阪に本社を構える株式会社平田の代表でミュージシャン、いろいろやってる藤田潤が生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は、大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO。 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキード
愛
楽。はい、それでは今週の喜怒哀楽でございますが、お便りをいただいてます。
ありがとうございます。嬉しい。
サンキュ
ー。嬉しい。助かった。
嬉しい。めっちゃ嬉しいですね。もう世界的に嬉しいんでね。
いろんな言葉で、
カブサムニだもう何でも言っちゃうんですよ。ちょっとセガチ読んでいただけます？
はい、わかりました。ラジオネームタカさんからいただいております。ありがとうございます。何かを始めるとき、チャレンジするときにすごく不安になり怖くなります。そのような経験であったり乗り越えたエピソードなどがあれば教えてほしいです、うん、ということで、
それがちょっとどう？
そうですね、これは、まあ、ちょっと今もうだいぶ大人になってきているので、うん、今もしあるとすれば、うん、まあ、私まだ立場的に上の立場ではないので、うん、そこまでですね、うん、誰か救ってくれるのでとにかくやるかという気持ちに、うん、あの動き出さないといけないっていうのをがあったりしますかね。今はですね、うん、その止めるわけにいかない不安はあるんですけども、うん、動いてっていうところで、
あ、でもその将来というか未来を考えて不安になるんじゃなくて、はい、とにかく動くしかないと、
誰かがきっと助けてくれるみたいな、
なるほどね、
ところはあったりしますかね、うん、
まあ、人をちょっと頼るみたいなね、
結果的には多分頼ることになると思います。
仲間ちゃんどう？
さあ、僕はもう嫌なことから避け続けて40になりましたからね僕が言えることはあんまりないかもしれないですけど、僕はねもうね、やりたくないものはやらずに、うん、まずやれることとかやりたいことからやっていきます、
うん、なるほどね
一旦置いといて、これやったらできそうかなっていうちょっとちっちゃいものとか、うん、やりたいなって思えることからやって、ちょっと勢いつけるみたいな、うん、そんなことが多いですかね、やり方としては、
うん、なるほどな。
じゅんさんはどうですか？終わりですか？
皆さんどう思ってるか分かんないけど、自分の人生なんか挫折の連続だったからね、うん、あの特に若い頃なんていうのはもう学校も辞めようと思ったし、まあ結果的には行ったけども、最初もう高校を途中で辞めようと思って、で何とか卒業したんだけど、卒業しても本当はもう家出してどっかで一人で生きていこうと思ってたんですよ。だからなんかね、世の中からもう外れちゃってて、なんかみんなと違う人間なんで、その挑戦という気持ちすらなかった感じだから、自分がもう本当にダメな人間で、人間として生まれてきたのもちょっと間違いだったんじゃないかぐらいに思ってた時期があったんで、もう生きるのも嫌だしっていうのもあって、いっそのことみたいに思ってた時期もあったので、逆に言うとね、自分で自分の評価もうどん底まで下げたから、例えば次こう働き出した時に、あ、仕事もらえたんだみたいな、だからそのなんていうの、すごい下げてたから、仕事ができてることで喜んでた、あの仕事、俺でももらえる仕事をもらえたということで喜んでたとか、そんなばっかり。だからその平田に入っても別に社長になりたくて入ったわけじゃないけど、なんかその、あ、これもやっていいんだ、これもやっていいんだと思ってやってるうちにそうなってっちゃったから、うまく言えないけど、なんかこの失敗するかもしれないとか、このあとどうしようっていう気持ちすらないというか、仕事もらえたりするだけで嬉しいみたいな、
よかったみたい
な、よかったみたいな、そこまで自分のこと下げちゃったかな、若いうちに。下げるとこまで下げちゃったから怖がるものもないのかもしれないそのプライドとかなんとかもないのかもしれないなみたいな、どっかでそのダメだった時の自分が知ってるから、失敗したとこで所詮そんなもんだろうって思っちゃうのかもしれないですね。なんかね、結論から言うと挑戦してるって気持ちもないのかもしれない、
意識として。
うん、まあ他の人からね考えれば、なんかいろんなことやってるし、あの会社でもね、いろんな会社持ってるしと思うかもしれないけど、これこの会社を買ってこんだけ利益も増やしてこうしていこうっていう思いで買ってるわけじゃなくて、話をいただいたんで買ってるだけなので、ないんだよ。だからその後を考えちゃうから怖い部分あるのかなとか。
それはでもあると思いますね、うん、いいイメージが多分出てこないとかね、うん、はい、
でまた昔のね失敗とかが出ちゃうから、逆にそういうの考えない方がいいのかなっていう、もうさっきのセガッチも似てるかもしれない、動いてとか、はい、もう考えずに先を、はい、で仲間ちゃんの場合もできることからやっていくみたいな、はい、だから
そうです、
ね、うん、ダメだった時のこととか未来のこととか考えちゃうから怖いのかなみたいな。
そうかもしれないですね。そういうと、ひょっとしたらまだこう悪いイメージが出てきちゃううちは、ひょっとしたらまだチャレンジしなくてもいいのかもしれないですね。
そこで無理やりやってもやっぱり大変だし、うん、なんかすごくいいメッセージ ね、いただいたですね。こういう方多分多いと思う。
いや、多いと思います。本当にそうだと思います。
だから ちょっとしたことからの成功体験を重ねていくしかないのかもしれないですよね、うん、
はい、
ちょっとしたことでいいと思うんだよな、うん、でも言うが安やるが今年ね、うん、難しいんだよな、はい、
そうですね。ただね、本当に周りの人ね、当たり前に働いてるように見えますけども、
うん、
みんなきっと不安とか持ちながらやってる方ってほとんど多いと思うので、
うん、
あんまりこう自分だけがっていうふうにはなんか思ってほしくないなっていうふうにね、うん、このメッセージもあってすごい思いましたね。
いやだから誰一人として安心して生きてる人いないんじゃないか、
うん、いやそうだと思います、
かなって思うよね、
はい、
だから俺前職の時なんかさ、毎日会社辞めたかったもん。
うーん、
でもなんで辞めなかったかっていうと、家族いたからさ、飯食わさなきゃいけないじゃない、
はい、
だから辞めなかったかな。だから家族がいてくれたから今があるのかもしれない。俺一人独身だったら速攻辞めて
た、
や
めた
っつって、で自分だけだからいいじゃん、辞めても
そうです、
ね、なんとか食っていけばいいがさ、なんかそうだったかな。まあちょっと今の話とね合ってないかもしれないけど、だからそんな人間だったわけですよ。なので今仕事があるだけでも嬉しいなみたいな、その先を考えない、
うんうん、いやでも大事だと思いますね、うん、それって、
うん、
はい、
怖くなったことはない、セガチは。
いや怖くなる前にそのやっぱ不安に襲われて、不安に襲われた時にやらずに怒られるかやって怒られるかっていう、
あ、
どっちかしかなくてですね、まあ、そこも本当に逃げるかなんですけども、一旦その2つを天秤にかけた時にやらないで怒られるの嫌だなって、もうやるしかないっていうところはあります。やっぱり天秤にかけてるところは自分の中であったりはします。
なるほど、はい、中間ちゃんはそっか、やれることだけだから、中間ちゃん的には
そうですね、
そこまで怖い不安になることはない、何かをやる
と
き。
いやでも瀬川さんの話で言うと、僕はもう怒られるのめっちゃ嫌なんでうじうじして、やっぱり僕は後のに残しちゃうタイプですね、正直言うと。で後でやっとかよかったみたいな後悔にすごいなるので、あ、まあ、それを言うのを経験して、まあ、やっぱやらかなみたいなあん時のあれは嫌やったなみたいなんで、失敗経験をもとにちょっとやるようになりましたね。
あ、はい、そういう意味では俺の場合はやり始めてからうわやんなきゃよかったとかそっち系が多い。うわめっちゃきついやんこれみたいな、ね、こうだから何にも考えてないんだろうな俺で、やっちゃってやってる最中にうわ失敗ってやめときゃよかったみたいなのはたくさんあります。そうですね、はい、ということで皆さんそういうのはあるということですよ。でもやっぱり瀬ヶ内が言った、まあ中間ちゃんも言った、やんないで食いるよりもやってみて食える方がまだスカッとするかなって。でやってみないとこう分かんないしね、その先も。
そうですね、
うん、その先にどんな風景があるのか。だからその先行って風景が悪かったらまた別の風景探しちゃいいけど、風景見ないとそっちの道がいいかもうどうかも分かんないからね、うん、
はい、
それも面白くないのかなみたいな感じもしますけど、こんな答えでよかったでしょうか。またこれに懲りずにですね、どんどんメッセージいただければ、でもプリペイドカードもらってゲームやりまくってください本当に、
もうぜひ、
はい、ということで今日はタカさんからいただいた今週の喜怒哀楽でした。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へゴー、株式会社イラタ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中まっちゃんに聞いてみた。はい、それでは中まっちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。今週は瀬川市、
はい、はい、実は報告がございまして、
はい、
我々待望の、大阪での懇親会といいますか、名前をちょっとコモリンディナー in ラジオ、イン大阪さん、コモリンディナー in 大阪を10月の頭に開催させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やったね、念願かなって、
ようやく。 で、来ていただいたのはあの、中町さんの育てたくネットさんの方といいますか、はい、方とあとそこで、を利用されている3人の方にお越しいただきまして、はい、あと我々藤田さんと私の方に参加したものが、はい、無事に開催できたんですけども、はい、ぜひ改めて中町さんの方から皆さんの反応であったりとか、はい、中町さんのお気持ちだったりとか、はい、お伺いできればなと思っております。
はい、ありがとうございます。ね、もう一言で感想を言うならごちそうさまでした尽きちゃうんですけれども、うんうん、まあでももう何て言うんですかね、貴重なというか奇妙な体験だったと思いますね。
あ、みんなにとって、
はい、参加した人たちにとったら、はい、
なんだこれと。
そうですね、だってもう初め紹介あのちょっとこういう企画で食事会があって、ちょっとこう一緒にご飯をこういう人たちと食べたいんだけども参加しないっていうところからもう奇妙さが始まってるんですよね彼らの中で。
そうだよね、
なんだそれはと、うんうんうん、私たちは仕事の相談に乗りに来てるんだぞみたいなところにそういったこう異物が入り込むっていう戸惑いがまたこれ面白くてね、やっぱり、うん、はい、やっぱこう未知の挑戦、さっきのねお便りでもありましたけれども、新たなチャレンジっていうところにやっぱこうつながっていく、うん、まあ、いわばこう食事会ですよね。何にもこうチャレンジがないような、むしろもう楽しいご飯食べれるラッキーやんっていうようにも思える場ですけれども、うん、彼らにとっては知らない人とご飯行くとか、知ってても誰かとそういう長いこと時間を過ごすみたいな、うん、っていうところにやっぱこうこう躊躇がやっぱりあるっていうのが改めて発見できたなっていうような、そしてそれを乗り越えてくれた人たちがいたっていうのが、うん、まあ、今回一番大きな収穫だったなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
いや僕びっくりしたのが3人の子を来てくれたんだけど、
はい、
え、本当に引きこもり歴あるのっていうぐらい普通な感じで、いやだからなんか全然、はい、その育てあげネットさんとの飲み会というかあのそこら辺にいた中若者を呼んでちょっと一緒に飲まないっつってやってる感じだったんですよ。めっちゃびっくりした。だからもう俺こっちもびっくりして、もう目が点セガッチもびっくりして、
びっくりしました、はい、
えっていう、うん、だって皆さん入ってから俺ところで引きこもり経験者の方いつ来るんだろうぐらいの感じだったから
そうです、ね、
ほんとびっくり。
そうなんですよ、
ね、
実は裏側ではその僕らはあの当日本当に来てくれるか全く分からなかったんですよ。
分かんない、
うんうんうん、はい、それぐらいやっぱりもうどうしようってもう直前まで迷ってる方たちが、うん、あの3人でしたね、はい、
でもみんな目がねいい目してて、もう何のなんていうのかな、こう変なギクシャク感もなく普通に会話もできるし、何なんだ今日の飲み会なんだよ一体俺は誰と飲んでんだろうみたいな感じでしたよ
そうなんですよね、これ実は結構こう引きこもり支援あるあるにはなっちゃうんですけれども、あの引きこもりって聞くとどうしてもイメージとしてね、うん、こう身だしなみがとかちょっとこう目が合わなくてあんま喋らないとかね、はいはいはい、そういうことを想像しちゃうんですけども、ほぼほぼほとんどの子たちってもうよくも普通の子たち、むしろやっぱりいい子たちが多いんですよね、はい、もうちゃんと挨拶もしてくれますし、お礼も言えるし、あのコミュニケーションもやっぱりねしっかり取れる方非常に多い、
うん、
けれども悩んでる部分がある、さっきのお便りみたいにやっぱこう不安を感じるところがあって、やっぱ一歩進めないということで悩まれていて、しかもそれがそのなんだいい子じゃん普通の子じゃんっていうことで、なんていうんですかね、余計にこう周りに分かってもらえないっていうような、
あ、その苦しみをね、
そうなんですよ、はい、その辛さがやっぱり結構あって、もう親にも理解されないっていうような、そういう子がやっぱりいるっていうのも、まあ、一つの事実ですね。
なるほど、かえって厳しいんだね、
はい、そうですね、
そういう子たちの方が、
はい、
逆にこうある意味でこう見た瞬間からこう、はい、あ、やっぱりそういう引きこもりとかので苦しんでる子かなっていうのがまだ皆さんも認知してくるからいいけど、
ね、
はい、逆にその普通な感じなのにその心はもっと傷ついてますよって方が厳しいのかもな。
そうですね、一気にまあその自己責任みたいな、うんうん、頑張ったできるやんみたいな、
はい、
なんでやれへんのみたいなことを言われるんじゃないかと思って外に 出たくなくなるというか、はい、
期待されちゃって。
そうですね、
うん、どうでした、でも、まあ、あの また次回開催したら来てくれそうですからね。
みんな言ってました、次いつですか、元気な子たちで。
あ、そう、
はい、
相当皆さんいっぱい食べられたよね。
食べてましたね、はい、あのもう次の日とか、まあ、その1週間後に会ったりしたんですけど、うん、大興奮で語ってましたね。
あ、そう、
あんなものが食べれるなんてみたいな、
一応頑固寿司でやらせていただいたんですが、はい、皆さん結構ね、あの驚きながら初めて食べられたっていうのもあった、
そうですね、
お寿司の種類でも、
はい、
だからびっくりしながら、あ、こんな味するんだみたいな。
そうですね。
でもこの、あのお名前はあれですけど、はい、あの初めてお酒を飲む人がいたり
ましたね。そうですね、はいはい、
こんなことあるのみたいな。
そうです、
そんな初めて飲むという記念日が今日俺たちとでいいのみたいな、もっとなんか素敵な人と、
ね、
飲んだ方がいいんじゃないのぐらいの方もいらっしゃって、あれ感動したよ。
そうですね、
しかもいきなり日本酒がいいです、
そうですね、
デビュー日本酒みたいな、すごかったよ ね、
ね、でもね、それも彼にとって社会が広がりましたよね、やっぱりお酒を、ね、経験するっていうような、
うん
うん、これが社会出た後やとね、ちょっとこう、うん、まだ遠慮しちゃうかもしれないですけど、やっぱ先に経験できた、あ、自分お酒これぐらいだと飲めるんだっていうのが分かってると、ちょっとやっぱ社会に行きやすくなるっていうのはありますね。
そうだよね、
はい、
だからの京都のひこもり女子会の方も、最初の時が、全部でスタッフさんも全部入れて7名かな、
うんうんうん、
でやってるんですけど、この前18名ぐらいな、
はい、
だからもうこっちも増やしていこうと、そうだ、イン
大阪、
イン大阪じゃない
で、ね、
イン大阪の方ももっと広げていきたいなっていうふうにね、
はい、
思ってるんで、
ぜひですね、うん、本当になんかそのご飯だけじゃなくて、なんかこう普通にやっぱ関わってもらうことが一番僕は支援者としてありがたいんですよね。
ああ、
うん、こんなん言っちゃダメですかねとか、どう関わったらいいですかねとか、もうそんなもん一切関係なく普通に聞きたいことは聞いて、
うんうん、
気にせず接していただくっていうような、
うん、
はい、そういう、ね、関わりを社会でしていくことがやっぱり一番本人たちが生きやすくなるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、この食事会もそうですし、そしたら もっとね、いろんな機会で、ね、例えばみんなでサッカーするとかでも全然いいと思うんですけれども、うん、はい、そういった機会がまた増えればいいなと思ってます。
そうですね、ぜひあの第2回も、
はい、
企画したいんで、また仲間ちゃん、
はい、
まあ、多分人数が減ることはないな。
あ、そうですね、これは確実、3は確実です。
3は確実、
はい、はい、呼びます。
こっからどう広がっていくかというところで、ね、
はい、
はい、まあ、ということで今週の仲間ちゃんのに聞いてみたは、育て上げ年度と一緒に飲むぞイン大阪、
違う、
こもりおにディナーディナーイン大阪の話でした。ありがとうござい
ました。ありがとうございました。 HB コードセレクション、
はい、それではエッジレコードセレクションでございます。株式会社平田の音楽レーベルエッジレコードのアーティストの曲を皆さんにお届けするコーナーでございますが、今日は多分この番組初公開だと思いますね。明日の朝までにバイ藤田純。
一日が終わった、何ができたんだろう、いろんなことあって、気づけば夜が更けてた。みんなが生きている、だから何かと起こる。普通に生きること、なんかとても難しい。窓から見える半分しかない月が笑ってる。半掛けの自分もまだまだもっともっとできるかな。喜びも楽しみも何にもなかったから、明日の朝までに少しだけでも夢で見させてほしいな。Thank you. ぎ去った時間にまだ追っかけられてる。もう今日は勘弁してよ、一緒に眠りにつく。窓から見える半分しかない月が笑ってる。半掛けの自分もまだまだもっともっとできるかな。悔しさも惨めさも噛みしめて眠るから、明日の朝までに少しだけでも夢で溶かしてほしいな。寂しさも愛しさも抱きしめて眠るから、明日の朝までに少しだけでも夢で会わせてほしいな。明日の朝までに少しだけでも夢で会わせてほしいな。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川芳親が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、そういうことで、恒例になってきております。話しすぎて最後のコーナーがなくなるというパターンに恒例
ですね、
本日もなりました。まあ、推しを教えてたんで、
はい、
推しもそんなに皆さん毎日のようにできるわけじゃないですから、この流れも大事かな。じゃあ最初から2つのコーナーでもいいんじゃないかなと思ってますが、はい、とりあえず、まだまだ、この番組を面白くしていきたいんですね。推しの教えても続けてやっていきますが、皆さんのメッセージの送り方をもう一度お願いできますか。
はい、わかりました。それではまずは番組のコーナー紹介をさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。三つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページに載せておりますので、ぜひそちらをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバムの希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、それではそろそろお時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川しちかでした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれて
ありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。